どうも、モンズアップトレーナーのフジモンです。日韓チュアチュア韓国語基礎講座78回目、謙譲語を今回やっていきたいと思います。謙譲語っていうのは、話し手がへり下って、要は下手に出て、聞き手とか第三者を崇める表現のことを言うんですけれども、韓国語の場合は、限られた用言の中でのみ、その個別に謙譲語があるだけなので、そこをね、ちょっと解説していきたいと思います。ということでね、以下の表にまとめてる通りなんですが、通常形と謙譲語ということで、ジュダ、トゥリダ、ムッダ、ヨッチョプタ、ポダ、ペッダ、デリダ、モシダ。こういう感じでまとめてるじゃないですか。一番最後のデリダ、モシダに関しては、単体で使うことはまあないです。絶対に後に何かが続く。例えば、デリョカジュダとか、連れて行くとか、連れて来るとか、デリョオダとかね。そういう風に、必ず何か後に続いて使う言葉になるので、単体で使うことはまあほとんどないんですけれども、今回、謙譲語を勉強するっていうところでこういう風にしてます。なので、同じように、謙譲語の模試だに関しても、お連れするっていう風に書いてるんですけど、これはね、単体で使ったら、例えば、使えるとか、祭るとか、そういうような言葉になった、なっちゃったりもするので、そこは注意してくださいっていうことで、それと関連した例文を準備してます。どうぞ。
手っかじ申し上げるけよ。
はいって感じですね。これがもしだとかっていうような感じで、もし受けよみたいな感じで言うわけではなくて、もしょどゆうけよとかっていう風な感じで、何か後に続いて単体で終わる、続く、やるってことはほとんどこの場合ではないです。使えるとか祭るとか、そういう場合では当然あるんですけれどもね、この意味でっていうところで言うと、必ず後に何か続く、それだけ覚えておいてください。続いて、補助動詞としてのドゥリダってことで、このドゥリダっていうのは補助動詞として何々して差し上げる、何々致すっていう使い方が主流になります。まあ一般的な使い方ですね。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
짐이무거우시면제가들어드리겠습니다。
はいって感じですね。かなり丁寧にしまくってるんですけど、正しい韓国語っていうよりかは、お店とかでも最近の韓国の人とか、むやみやたらと丁寧語にするっていうのがあるみたいで、死に死をつなげるとか、そういう感じでね、今のこの文章とかもそうなんですけど、すっごく丁寧に言うじゃないですか。こういうのがたまにお店とかでもやってる人が今はいるぐらい、ちょっとここら辺は日本と近くなってきてんのかなっていう部分があるというところで、これがそもそものドゥリダとかでよく聞く表現になりますので、覚えておいてくれればなというふうに思います。はい、ということで最後にですね、一部の体言には尊敬形っていうのがあるので、そちらを表にまとめさせていただきました。発音も含めて確認していきましょう。どうぞ。
이름성함나이연세말말씀밥진지아빠아버지아버님엄마어머니어머님누나누님형형님아내사모님。
はいって感じですね。当然自分たちが友達関係だったりだとか、あと自分のお父さんお母さんとか、お姉さんお兄さんとか、そういう場合は当然この通常形の方を使います。ただこの尊敬語っていうのは、例えばお客様だったりだとか、あとはその自分じゃない家族のことを例えば呼ぶ時だったりだとか、そういう時に使ったりしますよね。だからね、例えば僕がそのよちんちゃんのお母さんとかと会う時、一番最初の頃は例えばおもにんっていう風に言ったりとかで、だんだん慣れてきたらおもにとかっていう風に言ったりするわけですけれども、基本的に自分の家族とではない人に対しては、最初は尊敬形使ったりする人もいるかなっていうところですね。家族の呼び名に関しても。最後に例文確認していきましょう。どうぞ。
성함이어떻게되세요。
はいっていうところですね。これはもう市役所だとかもそうですし、郵便局だとかもそうですし、かなり使われたりしますので覚えておきましょう。ということで、今回この謙譲語っていうところでやらせてもらいましたけれども、普通の尊敬語よりもさらにこう自分がへり下って相手を崇める表現になりますので、使い方だったりだとか言葉自体もね、覚えておけるといいと思います。なんか変に言葉が変わっていくっていうよりかは、もともとある言葉が謙譲語の言葉に変わってっていうところが一部あって、そういう風に使うと謙譲語になるっていうだけの話なので、今回学んだその謙譲語としての単語といいますかね、そういったところを覚えてうまく文法につなげて使ってみてください。ということで今回は以上です。